五章27節から32節、新約聖書111ページになります。その後イエスは出て行って、レビという朝鮮人が酒税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何人かも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには朝鮮人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその他のその派の立法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは朝鮮人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスは答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。招きと悔い改めと題して、宍戸俊介牧師より御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書5章の27節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ27節から29節までをご一緒にもう一度繰り返してお聞きいたします。その後イエスは出て行って、レビという朝鮮人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには朝鮮人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ここまでのところで、主イエスは悪霊に疲れた人を清め、重い皮膚病の人を癒し、中風の人に罪の許しを告げておられました。それに加えて今日のところでは、一人の徴税人を弟子に招かれ迎えておられます。このことを知ってファリサイ派の人たちや律法学者たちは、今まで以上に主イエスのことを警戒し憎むようになります。すでに彼らは主イエスについて、神を冒涜するものだという疑いを心の中に抱いていました。で、今日のところでは主イエスについての非難めいた言葉が彼らの口から漏れ出します。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。これは心の中の言葉ではありません。もはや心の中の疑いというふうにとどめておれなくなったのです。主イエスへの不満と非難が口をつくようにして出てきます。しかしなぜ主イエスの行動は彼らを刺激したのでしょうか。徴税人の一人をご自身の弟子に加える そしてその朝鮮人の家で宴会に参加し食卓を囲むということに一体どれほどの悪があったのでしょうか。でこのことを知るためには当時のユダヤ人たちの物事の考え方を知る必要があります。当時のユダヤ人たちは人間を考えるのにそれを2つのグループに分けて理解していました。それは神様を信じて生きる正しい者たちとそうではない者たち、信仰を持って生きる者たちとそうではない者たちという分け方です。そしてその大元となる言葉というのが旧約聖書のレビ記に出てまいります。レビ記の10章10節のところにこんなふうに言われているのです。旧約聖書の176ページレビ記の10章10節をお読みいたします。176ページです。176ページレビ記10章10節を読みします。あなたたちのなすべきことは聖と俗、清いものと汚れたものを区別することである。でしたがって人間を2種類に区別して考えることというのはこれは神様から命じられていることなのだ。ユダヤ人たちはそう考えていたんです。そしてそういう区別を懸命に行っている様子というのは例えば詩編なんかを読んでおりますとところどころに出てまいります。神様に選ばれ清い民の一人とされている、そういう人はその清さを保ち続けなければならない。清くないものとの区分が曖昧にならないようにしなくてはならない。そしてそのためには清くない者たちと交際をしないというのが当時のユダヤ人の普通の考え方、普通のあり方だったのでした。で、旧約聖書の中ですでにそんなだったのですけれども、主イエスが生きておられた時代にあって、そういう区別に特にこだわるようになっていた人たちというのが、ファリサイ派の人たちであったのです。で、そもそもファリサイ派という名前自体が、このことを表しています。ファリサイ派というそのファリサイという言葉はもともとは取り分けるということを表すファーラスという言葉から生まれてきた、そう言われてるんです。ですからファリサイ派というのは取り分けている者たちという意味です。自分たちこそが神様の前に清い者とされている者たちである、そしてだから自分たちは自分自身を取り分けなきゃいけないんだという意識がファリサイ派の人たちには濃厚にありました。自分たちは神様に選ばれた清い者たちである、だから自分で自分を取り分けなきゃいけない。で、そういう情熱から旧約聖書の言葉を一生懸命に研究をしてその立法に命じられている通りの生活を送るのだと考えて よく言われることですが、主イエスの時代には613もの戒律を聖書から引き出して、それを熱心に守っていたのだ。ファリサイ派の人たちはそうだったというふうに言われています。もちろん613もの戒律なんていうのは普通の人には覚えきれないわけですから、そういう意味では自分はユダヤ人だと思ってても、その戒律をすべて守ることは大変難しいと言わなければならない。ファリサイ派の人たちはそのことを真剣に考えて努力をしていたわけです。自分こそが生粋のユダヤ人なんだ、神様に選ばれたものとして自分を取り分けなきゃいけない、そう努力していたファリサイ派の人たちとは逆の立場に立つ人たちが徴税人と言われる人たちでした。この徴税人たちは当時ユダヤを占領して支配していたローマ帝国の手先となって働く人たちだったんです。ローマに抵抗しようとする人たちを取り締まったり、ローマに納めるための税金を徴収するのが彼らの仕事でした。ローマのために日常的に働かなくてはならないという、その仕事の都合上、時にはどうしても彼らの生活にはユダヤの律法を完全には守れないような局面も生まれてきたんです。例えば律法で安息日を固く守れと、そう命じられています。徴税人たちも自分としてはその通りに行動したいと願っていても、ローマは安息日なんか全然気にしないわけです。そうするとローマ側の意向によって呼び出されたら即座に出向かなくてはならない。でその時には安息日に許されている以上の距離を歩いて移動しなくてはならないということも起こったわけです。これはもちろん律法違反になります。そしてまたそんなふうに呼び出されていった先で、ローマ人や他の異邦人たちと食事を共に取らなくてはならないというような場面もありました。これもまた異邦人とは交わってはならないという、そういう律法に抵触することになります。したがって異邦人たちというのはその家族も含めてユダヤ人社会からは締め出され、ユダヤ人であるのに異邦人のような扱いを受けていたわけです。彼らは一般のユダヤ人たちからは仲間であると認めてもらえませんでした。そしてまた実際上の仕事の面でもローマのために働くわけですから、ユダヤ人からすれば祖国を敵に売り渡す売国奴のように思われてしまっても仕方がない。疑いである場合もあれば、実際にローマのために働くこともあったんです。で、そんな徴税人たちでしたが、じゃあローマの側は彼らのことをどう思っていたんでしょうか。ローマ人たちは徴税人たちを手よく利用はしましたけれども、同時に彼らを軽蔑もしていたんです。お金のために敵に魂を売り渡すような人間が徴税人だと、そう考えてローマ人は徴税人を利用しながら決して信用しませんでした。そしてまたそういう徴税人たちが同胞のユダヤ人たちから憎まれている様子というのを見て、この徴税人を蔑んだんです。そんなわけで、実は徴税人っていうのは大変お金があるような羨ましいような立場に見えましたけれども、実際には決して居心地のいい立場ではありませんでした。 当時の徴税人というのは多くの人が投げやりでいつもうさばらしをしなければならなかったようなそういうありさまで生活をしていたと言われています。大変享楽的な様子で自分の人生が早く終わるのを待つかのようにうさを晴らしながら生活してたんです。徴税人や罪人と今日のところで一括りで語られていますけれども、それは確かにそういう投げやりな生活実態が人々の間に目撃されることが多かったためです。でさて今日のところではそういう徴税人の中の一人が弟子となるように主イエスから招かれています。この人の名はレビであった、そう言われています。ところが実はシエスの十二弟子の中にはこのレビという名前は出てきません。で、多くの聖書研究者たちはこのレビは後に名前を変えたのだと推測します。マタイによる福音書の9章9節から13節のところに今日の記事とそっくりの記事が出てくるのですが、そこではマタイという名前の徴税人が弟子に招かれているためです。おそらくレビは招かれた時はレビだったけれども後に名前をマタイと改めたのだろう、多くの聖書研究者はそう考えます。で、まさしくそうだったかもしれませんし、仮にそうだとすればレビは自分の名前を変えるということを通して忌まわしい過去の自分と決別したいとそう願ったということなのかもしれません。しかしこれはあくまでも推測であってはっきりしたことは言えないのです。しかしそれにしてもです、主イエスはどうしてレビを弟子にお招きになったんでしょうか。先に主イエスが弟子に招いたのはシモン以下4人の漁師たちでした。で、この漁師たちは文字を書くことができなかったので文字を書いたり計算ができるレビを弟子に加えたかったんでしょうか。あるいはレビを弟子に加えるということで徴税人たちに対する世間の差別と偏見を改めさせたいと願われたということなんでしょうか。主イエスがレビを弟子に加えたということでは、主イエスが差別を問題になさったんだと、そんな説明をする人が時々いるんです。しかし今日のこの記事を読んでいる限り、主イエスが徴税人たちへの差別を問題としてそれと対決しようとした形跡というのはほとんど見当たりません。例えば主イエスの行動を非難したファリサイ派の人たちと律法学者たちが、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと尋ねたのに対して、主イエスご自身は医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、そう答えておられます。もし差別と偏見と戦うつもりであるならば、こういう返事はなさらなかっただろうと思います。主イエスがお答えになった答えの中で健康な人というのは医者を必要としないで自分で道を歩んでいける正しい人たちのことを指していると思われます。一方病気の人というのは お医者様の助けを必要とする人たちですから、これは罪人だということになるでしょう。でもし差別や偏見が問題だと考えておられて、そのことのためにレビの側に立って語るというのであれば、そもそも健康な人と病人という区別をイエス様が認めるというのはおかしいことになるんです。むしろ差別と偏見と戦うんだったら、健康な人や病人とあなた方は言うけれども、それは区別できないものだ、みんな人間であることに違いはないんだと、そういうおっしゃり方をなさったはずです。けれどもシエスは人間を分けることには、一応了解を表しているんです。健康な人と病気の人がいる、助けを必要としない人と、助けを必要とする失われている者たちがいる、そのことはっきりと認めておられます。でそれを差別するということはシエスは避けられますけど、区別までなくそうとするんではないんです。シエスはすべての人間のために使わされやってこられた方です。正しい者たちのためだけに来られたのではありません。むしろ人間が抱えている罪をご自身の御業によって清算をして、病んでいる人たちに健康な生活をもたらす方として、主イエスはおいでになっておられます。徴税人や罪人とユダヤ人社会の中で呼ばれ、つまはじきにされている人たちをその罪の中に固定して弾劾し続け、責め続けるというのではなくて、そんなふうにある人たちを主の民の外に押し出してしまおうとする差別を乗り越えて、神様のものとなって生きる新しい生活の中に徴税人たちを招き入れようとなさるんです。で、そういう主イエスのなさりようを表している事柄として、シエスがここで使っておられる言葉遣いに注目して注意して聞き取りたいんです。シエスはおっしゃるんです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。シエスはレビをはじめとした徴税人たちや罪人たちを病気に例えて病人であると呼ばれます。そして救い主のことを医者に例えられるんです。で、実はこういう例え方というのはシエスの思いつきによるものではありません。これ旧約聖書の中にもこういう伝統があるのです。例えば旧約聖書の詩篇51編10節のところ、詩篇51編の10節のところでは、ダビデ王が自分自身の姿を語る中で、あなたによって砕かれたこの骨という言い方をします。詩篇51編の10節をお読みします。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、骨が砕かれている、手当てが必要であるというふうに、実はダビデはここで自分自身の姿を言い表すんです。あるいはまた別の詩篇ですが、詩篇38編の4節から6節のところでは、肉が腐り骨がきしみ傷口が生んで悪臭を放つ、そういう詩人自身の姿が語られます。詩篇 38編の4節から6節を読みします。私の肉にはまともなところもありません。あなたが激しく憤られたからです。骨にも安らぎがありません。私が過ちを犯したからです。私の罪悪は頭を超えるほどになり、耐え難い重荷となっています。負わされた傷は膿んで悪臭を放ちます。私が愚かな行いをしたからです。で、こういう箇所というのはダビデ王や、ダビデではない詩人が自分自身の姿を語っているんですが、この骨折であったり、あるいは傷であったり病というのは、いずれもダビデ王や詩人自身が犯した罪のこと、そしてまた今その罪にとらわれてしまってどうにもならなくなっている状況のことを言い表しているんです。そしてこれらの詩の中では、そういう自分がもうがんじがらめに捉えられている罪をきちんと処置してくださって癒しをもたらしてくださる神様への憧れが歌われます。救い主はきちんとした処置をして手当てをしてくれた上で、罪に陥っている人間を癒し健康を回復してくださる方として待ち望まれているんです。で、そういう旧約聖書以来の伝統を踏まえた形で、主イエスは今日のところで誠の救い主が健康な人々ではなくて病んでいる人々、病人たちのもとを訪れ、そしてそこにきちんとした処置をした上で癒しをもたらし健康を回復するのだというふうにお語りになります。それが医者を必要とするのは健康な人ではなく病人であると、そう例えられている例えの意味です。そしてそういう例えを語った上で、主イエスはご自身のことをその癒しをもたらす救い主なのだと今日のところで名乗って出られるんです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである、そうおっしゃるんです。主イエスは病気の人たちの間に、つまり罪人と呼ばれ、自分自身でももうその罪を逃れようがないと思って半ば捨て鉢になり悲しんでいる人たちのもとにやってこられます。そしてそこにやってきて、その罪人の罪を清算してもう一度神様の民としての健康な生活をもたらしてくださる方としておいでになります。そのためにご自身は来たのだとおっしゃいます。主イエスご自身が医者であり癒しを行い救いをもたらす救い主なのだと、そう名乗って出られるんです。しかしそれならば、徴税人や罪人たちに健康を回復するために、主イエスが持ち運んでくださったものというのは一体何だったんでしょうか。主イエスはそれを悔い改めだとおっしゃいます。罪人を招いて悔い改めさせるために、私は来た、そうおっしゃるんです。主イエスがどうしてレビを弟子に招かれたか、その理由というのは レビに他の弟子たちにない特別な能力が備わっていたからではありません。そうではなくて、主イエスは神様の民であるイスラエルの人たち全体の上に神様の救いが及ぶのだということを表すはっきりした印として、罪人の中から、徴税人たちの中から、その代表としてレビを選んで弟子の一人にお加えになるんです。レビが弟子に招かれるということは、いわゆる真っ当な生活を送っている正しい人たちだけが弟子にふさわしいと言って招かれるのではなくて、そうじゃなくて、主イエスによって罪を清算していただき、新しく健康を取り戻していただいた者たちが本当の健康を与えられた弟子とされるのだということを表しているんです。で、このような招きがあることを表すために、シエスはレビの家で宴会の食卓に共にお付きになりました。シエスがレビの家での大宴会に参加して親しく食事の交わりをお持ちになったのは、ここで持たれる親しい交わりを通して罪という病が清算され、癒され、そして新しい命がもたらされるための出来事だったんです。罪が許されるというのはただ口先だけのこと、心の中の事柄ではなくて、実際の生活の中でそのことを経験させられ、そして許されたものとして共に食卓に預かりながら生きる、そこに生じることなんです。ところが、この宴会の中でそういう種の御業が行われていると信じない人、疑り深い人たちにとっては、シエスがなさっていることというのはまさに聖と俗、清いものと汚れたものの区別を曖昧にして、その境目、境界線をあやふやにするような行いに思えたのです。ですから、実は今日の箇所というのは当たり前のように私たち聞くかもしれませんが、実はここで起こっていることを理解するためには信仰がなくては理解できないんです。シエスが律法を完全に満たして、そして正しい方としてこの食卓にはべっておられるということをもし信じないならば、そういう人にとってはシエスがなさっていることというのは区別を曖昧にし、境界線を曖昧にして、恐るべき無法者の集いに加わるだけのことになってしまいます。ブライノとの勝手気ままな交わりに加わって、ただ楽しんでるだけというふうに受け取られてしまいかねないんです。で、実際シエスの行動のそういう上辺だけを真似て、乱暴な行いや好き勝手な生活を送って、そうすることがシエスの与えてくださった解放だと勘違いして受け取られることも時にあります。そう受け取った人は、無頼の塔を自分が気取ることでシエスと同じようになったと錯覚をするんです。けれども、無機能な生活を自由と呼んで、そして好き勝手に生きることが救いだというのではなくて、その場に十字架の死による罪の許しと悔い改めを持ち運んでくださるシエスが共にいてくださるんだというところにこそ本当の癒しがあり、もう一度健康なものとして私たちが生きることができる新しい生活のスタートとなる糸口があるんです。仮にこの宴席についている方が 新しい生活をもたらしてくださる救い主でないとすればです。ただ宴席に楽しく集っているだけだというのであれば、これはファリサイ派や律法学者たちに限らずです。ここでの行動に愕然とさせられる人が出てくるのは、これは不思議ではないんです。ファリサイ派律法学者の人たちは尋ねます。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。で、この問いかけって誰に向かって語られてるかというと、実はシュエスの弟子たちに向かって語られています。ファリサイ派の人たちは弟子に向かって聞いたんです。ところがこれにお答えになっているのは弟子たちではなくて、シュエスご自身です。これは何を表すか。弟子たちですらこの問いかけに即答できなかったということなんだろうと思います。実は弟子たちでさえシュエスがここでなさっていることのあまりの大胆さにあっけに取られているだけだったんです。ですからシュエスがここで取っておられる行動がキリスト者であれば誰にでも当てはまるように考えるというのは正しいことではありません。キリスト者ならば誰であってもブライの音と平気で交われるし、何の不安もなくそこに大胆に行動できる、そんなことが決まっているわけではないんです。確かにシュエスご自身は徴税人や罪人と呼ばれる人たち、ブライの輩と呼ばれる人たちと宴席に連なって楽しく食事をなさいます。しかしそれはです、実はシュエスご自身がまさしく目の前の彼らのためにその罪の責任を引き受けて死んでくださる方だからなんです。目の前の人たちがどんなに深い罪を犯していても、シエスがご自身の十字架によってその罪を引き受け清算をする、その覚悟を決めて、もうその罪をすっかりご自身の側に引き受けておられればこそ、シエスは目の前の人たちを普通の罪のない人と同じように喜んで交わることもおできになっているんです。彼らのために十字架を負うんだ、そしてご自身の側に彼らの罪と過ちの結果をすべて引き受けるんだ、その覚悟そしてその事実があればこそ、これから行われるその御業によって罪はすべて清められている、一切の罪の清算がつけられた清いものとして目の前の人たちを迎え宴の席を共にし、心ゆくまでその交わりを楽しんでおられるんです。食卓に連なる一人一人がシュエスの十字架の御業によって清められ、そして新しく生活する悔い改めへと招きを受けています。で、そういう食卓をシエスは今徴税人たち罪人たちと囲んでおられるんです。したがって今日私たちが聖書から聞かされているこの大宴会の食卓というのは、実はもう一つの食卓を指し示しています。それは聖餐式の食卓です。シエスご自身がその死によって永遠の命を私たちにもたらしてくださっている、私たちの間に永遠の命を持ち運んでくださり、罪を許され清められた者としてもう一度健康に生きるのだとおっしゃって送り出してくださる食卓が聖餐式の食卓です。そしてそこではシエス・キリストご自身がテーブルマスターの役目を果たしてくださいます。今日の記事というのはレビが迎える側で、シュエスは一人の客人、大事な客人として招かれて 食卓を囲んでおられますが、しかしイエスがこの食卓に連なるときに、イエスご自身の側ではもう一つの食卓を頭に思い浮かべながら、そこに集う一人一人をすべて許しのもとに招き、新しい生活を生きるように、そういう招きを覚えて食卓に連なっておられるんです。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかという質問に対して、主イエスははっきりとお答えになります。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。でシエスのこの言葉は、十字架の主を抜きにして、つまり医者を抜きにしても自分たちだけで健康でいられると考える人たちへのあるはっきりした意思を表しています。ファリサイ派の人たちや立法学者たちが、今のところ徴税人たちよりもましなまともな生活を生きているということを、主イエスは別に否定なさいません。ファリサイ派の人や立法学者たちが、自分こそ選ばれたものであり神様の民の一人としてふさわしく生きようと願い、そのために注意深く生活するというその営みを、それは全く無駄だとか、あるいはそれでも罪にまみれているとか、そう言ってシエスは否定したり腐したりなさいません。しかしながらです、宴席に今ついてシエスとの交わりを楽しみ喜んでいる人たちは、ファリサイ派の人たちや立法学者たちが知らないある一つの事柄をよく知ってるんです。それはこの自分が医者を必要とするものだということです。今の自分はこのままでは惨めなものであり、救い主がぜひとも必要なのだということを知っています。ファリサイ派の人たちや立法学者たちは違うんです。自分は決して惨めなものではない、医者も十字架も必要ない、今の自分の生活を続けておればよい、そう自負しています。そしてその自負心があるために、目の前にやってきている救い主の傍らを通り過ぎていってしまうんです。しかし徴税人や罪人たちは違うんです。この医者を抜きにしては自分は決して健康は回復できない、そう分かっています。この方なくしては自分は生きることも死ぬこともできない、そのことを知ってるんです。まさに罪の中に生き滅んでいくほかない、この自分を悔い改めに導くために世においでになった方が今自分の前に来てくださっている、そう知って交わりに支えられて、本当に喜んで食事を感謝し、また生きていくことになるんです。果たしてこの救い主を抜きにしても自分は生きることもできるし死ぬこともできる、そう思って地上の人生を過ごすということは幸せなんでしょうか。そうではなくて、私たちは自分自身の姿を顧みて、この私は確かに罪と過ちを多く犯している、しかしだからこそ神様がこの私のために 救い主を送ってくださっている、この方との交わりを持って生きるのだとおっしゃってくださっている、そのことを信じてこの救い主に信頼をして生きていく方が幸いではないでしょうか。主イエスが徴税人たちを招き、そして罪人たちに注いでおられる眼差しの先に、実は私たちも置かれています。私たちもまたこの祝いの席について、食卓の交わりを共にして喜ぶものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスがブライの徒と呼ばれ、奔放で無軌道な生活を送っているように思われた徴税人たちや罪人たちのただ中にお入りになり、そこであなたによる御業によって罪を清められた、本当に喜ばしい宴を開いてくださり、貧しい者たちの食卓の中に永遠の命の喜びをもたらしてくださっている様子を聖書から聞きました。私たちは自分たちがどれほど努力をしても本当に御前に清くは自分の力では生きられないことを知っております。どんなに主を愛しあなたに憧れるとしても、私たちはどうしてもあなたを忘れ、主イエス抜きで自分の思いや願いを追求するような生き方しかできず、それが実現できないといっては不ぞれ不機嫌になり、また自分の願いを実現するのだといってそのことに熱中し、ただただ滅びゆくまでの間すべてを忘れて自分の思いに集中しようとします。しかしそんな私たちを深い憐れみを持って上からご覧になってくださり、私たちのためにこの地上に罪の許しのための十字架を立ててくださり、そこに身代わりとなって主がかかる御業を行ってくださり、その十字架を示しながら、あなたは許されている、もう一度神様から与えられた命を良いもののために喜んで生きるようにと招いてくださる主が、私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうぞ主イエスキリストを通して私たちに今日呼びかけられている招きに、私たちが素直に応じることが許されますように、主が私たちのために十字架を負い罪を清算し、その死をもって私たちの罪を滅ぼしてくださり、新しい命を私たちに与えてくださることを信じて、私たちもあなたの民としての生活を歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。